ります。一人子をお与えになったほどにこの世を愛したもうた全能の主なる神様、私たちは今主のご降誕を祝うために兄弟たち姉妹たちと共に集まっています。憎しみと暴力が支配するこの世の暗闇の中に、あなたが主イエスによって信仰と希望と愛の光を照らしてくださったことを心から感謝いたします。その時から私たちの世界の歴史の中には、たとえどんなに大きな暗闇が今もありましょうとも、大きな転機が訪れたことを私たちは心に刻みます。どうかそのことを信じ、絶えず見上げながら歩んでいくことができますように祈ります。今日の礼拝では、一人の姉妹と一人の兄弟が洗礼を受けて新しい人生を歩み始めます。その後で私たちは共に聖餐を祝いますが、これらのことの上にあなたの祝福がありますように、またその後で行われるすべての行事の上にあなたの恵みがありますようにお願いいたします。教会学校の愛する子どもたちが準備してきた集まりもどうか祝福されますように、豊かな喜びを経験することができるようにお導きください。そしてこの町に住むすべての市民の方々がクリスマスを機会にあなたの誠の愛に触れることができますようにお願いいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に重い病床にある黒髪兄弟と高見沢兄弟を、またこれを見取るご家族の方々を、日々あなたが共にいて支えてくださいますように祈ります。体調が悪く、またはよんどころない事情のためにこの礼拝に来ることができない友がありますが、どうかそれぞれの場で恵みと祝福を豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。問題を抱えて苦しんでいる友があります。真剣に真理を追求している友があります。どうかあなたの導きの光をください。旅にある友があります。どうかあなたがお守りくださいますように。神様、私たちはクリスマスにあたって特に世界の平和のために祈ります。どうかアフガニスタンにおける戦闘行為が一日も早く終わりますように、そして秩序が回復されますように、パレスチナにおける憎悪と復讐の泥沼のような悪循環が断ち切られますように心から祈ります。この中で私たちの国にもいつしか力を振り回す暴力の論理が勢いを得つつあるように思われます。神様、どうか私たちの世界を憐れんでください。暴力によらず、まことの知恵と愛によって物事を本当に望ましい解決に導く力を私たちにお与えくださるように、特に全世界の指導者たちには 人間らしい新しい温かい心と理性をお与えください。戦火の中で家族や家や仕事を失い、心も体も傷ついた人々が多くいます。今この寒さの中で難民となった方々のことを覚えます。どうかこの人たち、苦しんでいる人たちを特にあなたがお守りくださいますように。またそのために現地で働いておられる善意のボランティアの人々にあなたが力を与えてくださいますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は最初にイザヤ書の52章について少しお話をしたいと思います。それからルカ福音書の方に参ります。このイザヤ書の52章の7節に、いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、そう書いてあります。メサイアのヘンデルという聖誕曲の中にこのところが歌われていますね。大変美しい歌です。ソプラノが歌うと思いますが、いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は。しかし実際はこの良い知らせを伝える者というのは山々を行き巡ってきたわけですから、汗臭かったでしょうし、その足はお世辞にも美しいとは言えなかっただろうと私は思います。で、こういうことを申し上げるのは興ざめな話だとお聞きになる方もあるかもしれませんが、私はどうもそういうふうに感じるんですね。当時の人々はサンダルのようなものしか履いていませんから、その足は埃にまみれてドロドロに汚れていただろう。おそらく悪臭を放っていたかもしれない。で、その汚れた足が、汚れた足がこの上なく美しく見えたというのです。そういうことはあるもんですね。で、それはなぜかといえば、その人が待ちに待った吉報をもたらしてくれたからだというのです。経験の終わりになる方にはこのことはよくお分かりでしょうが、私は敗戦の時に、たった一人で日本に残っておりましたが、職業軍人でありました私の父は南京で抑留されていました。で、母はその父とも別れ別れになって、私の姉、当時17歳の私の姉と13歳の妹と11歳の弟とその3人の子供たちを守って満州にいました。で、私はその情報を得たいもんだと思っていましたが、あの時代に正確な情報は全く得られないままに、ほとんど諦めて、私の家族はもういなくなったんだと、私は一人でこれから生きていかなければいけないんだ、そういうふうに自分に言い聞かせて、津軽の弘前の田舎の方ですが、母の実家に厄介になっていました。何にも希望のない日々でしたが、ほぼ1年経った時に母と兄弟が突然私のもとに帰ってきました。4人とも一様にもう汚れ果てた衣服をまとって、赤だらけでよれよれに疲れていました。で、実際私の母は帰ってくるや否や病床につきまして、医者が首をかしげるようなそういう健康状態だったわけですけれども、 で、その母の姿を見たときに私には光り輝いて見えました。家族が生きていた。私は一人ではない。そのことが目の前に現実になったわけですから、私の目にはその汚れ果てた疲れ果てた母の姿、姉や妹や弟の姿が光り輝いて見えたものであります。ですから、いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足はというのは本当だろうと思います。で、この言葉はある出来事と関係しているんですが、それは紀元前587年のことですけれども、エルサレムはバビロンのネブカドネザル王の大軍に攻撃されまして、包囲されてついに陥落します。で、神殿も焼かれます。そして主だった人々はバビロンに強制連行される。で、そういう憂き目を見たわけですが、これを普通バビロン捕囚と言っています。で、さっきの言葉、イザヤの言葉、これは特別に第二イザヤと呼ばれている人の言葉でありますけれども、それはこの出来事と関係しています。バビロン捕囚、大変民族としては辛い経験でありました。しかし、捕囚にされていた人々が、紀元前539年にペルシャ王のキュロスによって解放されます。そして解放されたユダの人々が故郷に帰ってくるわけですね。で、先ほどの言葉は、その知らせが来た時の湧き立つような喜びを書いたものです。山々を行き巡り、良い知らせを伝えるもの。この言葉は伝令のような人のことを言ってるんでしょう。解放されたぞ、みんなの腹からが返ってくるぞ、こういうことを伝えたのです。彼は至るところで、この7節の後半に出てきますが、平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと、そういうふうに報告したんだと思いますね。おそらく声を枯らすようにして叫んだと思います。今や平和が来た、シャロームが来た、我々は救われた、そういうふうに叫んで報告したんでしょう。で、その声を聞いたときに、要所要所に立っていた見張りの者たちが歓声を上げました。肩を抱き合って喜びの歌を歌った。そして実際にほどなく機関車の列が見えてきます。帰ってくる人たちの列が見えます。8節には、彼らは目の当たりに見る、主がシオンに変えられるのを。で、神様がエルサレムに帰ってこられるというふうに感じたんでしょう。で、半世紀の間、50年の間、異教の地で大切に守ってきた礼拝用の道具というのがありますが、普通祭具と言っていますけれども、それを、担って人々が歩いてくる。で、ちょっと先ほど読みませんでしたが、少し後の11節には、主の祭具を担う者よっていう言葉が出てきます。で、礼拝に使う道具を担いで歩いてくる。廃墟となったエルサレムで礼拝を再開することがこれでようやくできると。で、その喜びを歌った言葉が9節です。歓声を上げ、共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。で、この言葉はもうほとんど、説明の必要もないと 思います。私は常々思うんですけれども、旧約聖書を読んでいて思うんですが、ユダヤ人にとってはいわば民族の原体験とでも言うべき、ことがあると思いますね。私たちにとってはそれは何でしょうか。日本人にとって原体験と呼ばれるようなものがあるでしょうか。あるとすれば、私はやっぱり敗戦ということを本当に真剣に受け止めて私たちの原体験にしなければいけないと考えています。でユダヤの人たちにとっては解放の経験でした。出エジプト、エジプトで奴隷であった自分たちの先祖がそこから解放された。そしてもう一つはバビロンの捕囚からの解放であります。彼らはこの解放の喜びを決して忘れません。そして解放してくださった神への感謝、あるいは信仰というものを子供から孫へと語り伝えます。でこれは民族の記憶に残っています。ユダヤ人はこの自分たちの民族の記憶、それは解放の経験であるということを本当に真剣に考えていたと思います。私たちは今日クリスマス礼拝を守っているわけですけれども、このイエスの誕生という出来事はこの民族の解放の経験というものと切り離しては理解できないと思いますね。イエスの誕生だけをそれだけ切り離して理解することは不可能です。この民族が長年の歴史の中で解放されたという原体験を持っている、それが自分たちの記憶に、民族の記憶に残っている、そのことと関連づけて理解しなければ、イエスの誕生ということも理解できないだろうと思います。ルカ福音書はで、ここで私は新約聖書の方に行きたいんですけれども、先ほど読みましたルカによる福音書第1章の67節以下で、これはザカリアの賛歌と呼ばれているところでありまして、イエスの先駆者と言われたバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネのお父さんです。で、ヨハネが生まれてくるときに、イエスが生まれる6ヶ月ほど前のことでありますけれども、こういう経験をして、でその神の恵みを褒めたたえる歌の形で、詩の形でそれを述べています。で、このザカリアの言葉を読みますと解放を歌っています。68節に、褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。でこれは具体的に言いますと、先駆者としてヨハネが生まれ、そしてその後で6ヶ月後でイエスが生まれる、そして私たち人間を解放してくださる、そういうことを言っているわけですが、ここに解放という言葉が使われています。これは民族の解放の歴史につながるものです。それと切り離しては理解できません。しもべダビデの家から起こされた救いの角っていうのは、これは要するにイエスのことを言ってると考えてよろしいでしょう。イエスの誕生ということは先祖に約束された、あるいは先祖が経験した解放の出来事そのものである、それの完成であると、そういうことなんだろうと思います。 で、私は今解放と申しました。何からの解放でしょうか。このザカリアという人物は何から解放されると言ってるんでしょうか。71節を見ますとこう書いてあります。それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。それからちょっと後の74節には敵の手から救われという言葉が出てきます。ここで私たちはちょっとつまずきます。ザカリアが歌った解放というのは敵からの解放ということなのかと、そんなふうに感じるからです。そしてこの敵という言葉を言葉通りにありきたりの敵対関係を表すものだというふうに理解するならば、今アフガンやパレスチナで行われているあの報復戦争、ああいったものを正当化する結果になりはしないだろうか。さっきつまずくと言ったのはそういう意味です。敵からの解放、それは敵をやっつけることです。ザカリアはそういうことを言ったんだろうか。で、それはよくわかりませんが、しかしイエスという方はそういうことは考えていらっしゃいませんでした。イエスは敵を愛しなさいと言われました。どんなにひどいことをされても仇討ちをするっていうことを考えるなと、そう言われました。で、そのイエスの目でこの言葉を読むとき、この敵からの解放というのは実はもう少し別のことを意味しているのではないかということが分かってきます。77節に、主の民に罪の許しによる救いを知らせる。これは我らの神の憐れみの心による、そう書いてありますが、罪の許しによる救いで、この点に私は最後に注目したいと思います。イエスは後に宣教に赴かれて、その第一声を放ったときに、これはルカによる福音書の4章なんですけれども、いちいちお開きにならなくてもいいんですが、4章の18節に、囚われている人に解放を告げという言葉が出てきます。で、この場合の囚われている人というのは単に刑務所に入っている人、牢屋に入れられている人という意味ではありません。そういう人のことも含めても構いませんが、この囚われているという言葉の意味は罪に囚われているということであります。高慢や絶望に囚われる、そういうことです。憎しみや復讐心に囚われること、愛することを拒否すること、で、そういった人間の間違ったあり方から解放されること、それが本当の解放です。そういう意味で自分の罪から解放される、いや自己そのものからも解放される、それが本当の平和なのではないでしょうか。イエスという方はこの平和を告げるためにこの世に来られました。79節に、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと書いてありますけれども、その平和の道に導くために神から使わされてこの世に来られ、その命を懸けられた、それがイエスの誕生の意味であります。祈ります。 神様、私たちに本当の解放をお与えください。私たちを憎しみや復讐の悪循環から解放してください。自己中心主義から解放してください。絶望から解放してください。そして私たちすべての人間を平和の道にお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の255番の1節と2節を歌います。